エジプト記3章の1節から14節、101ページです。出エジプト記3章。モーセはミディアンの祭司宗頭イテロの羊を飼っていた。彼はその群れを荒野の奥まで導いて神の山ホレブにやってきた。すると主の使いが芝の茂みのただ中の燃える炎の中で彼に現れた。彼が見るとなんと燃えているのに芝は燃え尽きていなかった。モーセは思った。近寄ってこの大いなる光景を見よう。なぜ芝が燃え尽きないのだろう。主は彼が横切って見に来るのをご覧になった。神は芝の茂みの中から彼にモーセ、モーセと呼びかけられた。彼は、はい、ここにおりますと答えた。神は仰せられた。ここに近づいてはならない。あなたの履物を脱げ。あなたの立っている場所は聖なる地である。さらに仰せられた。私はあなたの父祖の神、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神である。モーセは顔を隠した。神を仰み見るのを恐れたからである。主は言われた。私はエジプトにいる私の民の苦しみを確かに見、追い立てる者たちの前での彼らの叫びを聞いた。私は彼らの痛みを確かに知っている。私が下ってきたのはエジプトの手から彼らを救い出し、その地から広く良い地、乳と蜜の流れる地にカナン人、ヒッタイト人、アモリ人、ペリジ人、ヒビ人、エブス人のいる場所に彼らを導き上るためである。今見よ、イスラエルの子らの叫びは私に届いた。私はまたエジプト人が彼らを虐げている有様を見た。今行け、私はあなたをファラオのもとに使わす。私の民イスラエルの子らをエジプトから導き出せ。モーセは神に言った。私は一体何者なのでしょう。ファラオのもとに行き、イスラエルの子らをエジプトから導き出さなければならないと。神は仰せられた。私があなたと共にいる。これがあなたのための印である。この私があなたを使わすのだ。あなたがこの民をエジプトから導き出すとき、あなた方はこの山で神に使えなければならない。モーセは神に言った。今私がイスラエルの子らのところに行き、あなた方の父祖の神があなた方のもとに私を使わせればと言えば、彼らはその名は何かと私に聞くでしょう。私は彼らに何と答えればよいのでしょうか。神はモーセに仰せられた。私はあるというものである。また仰せられた。あなたはイスラエルの子らにこう言わなければならない。私はあるという方が私をあなた方のところに使わされたと。それでは今週の聖句を共にお読みいたします。週報の左下をご覧ください。ただいまの出エジプト記3章11節です。今週の聖句、モーセは神に言った。私は一体何者なのでしょう。ファラオのもとに行き、イスラエルの子らをエジプトから導き出さなければならないとは。 それでは、神ご自身からの証明という題で、説教をしていただきます。遠藤義子先生、よろしくお願いします。
おはようございます。はじめにお祈りさせていただきます。天の父なる神様、すぐる一週間もそれぞれの場所で私たちをお守りくださり、手を取ってお導きくださいましたことを心から感謝いたします。今もう一度私たちをここに集めてくださり、一つところで主を拝し礼拝をお捧げすることができますことを感謝いたします。どうぞ今私たちを清めてくださり、清いお方を仰ぎ見るのにふさわしいものとして整えてくださいますようにお願いいたします。この小さいものが語らせていただきますが、御霊によってどうぞ主が言葉をお導きくださり、お一人お一人に神の言葉としてご自身が御言葉を届けてくださいますように心よりお祈りをいたします。お一人お一人の必要をご存知の主がその魂に触れてくださいますようにお願いいたします。一切を御手に委ねて、主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。今日はモーセの生涯に入って3回目となります。これまでモーセの誕生に不思議な神の御手を見、そしてエジプトの王女の息子の立場から一転して荒野での孤独な逃亡生活に至ったそのいきさつを見てきました。王家の一員としての特権に甘んじることなく、自分の同胞ヘブル人の苦しみに心を痛め、なんとか彼らを助けようとしたモーセでした。しかしその志むなしく、同胞たちは誰がお前を指導者や裁き人として任命したのかと言って彼を退けたのです。せっかく同胞のために差し伸べた手を振り払われてしまったモーセは、エジプトの王ファラオからも命を狙われることになり、大きな失意とともに荒野に逃げるしかありませんでした。さて、王宮の生活とは何もかも違う荒野での生活に馴染むのはモーセにとって大変なことだったでしょう。しかし慣れない生活のことよりはるかに耐え難かったのは、一体自分はここで何をしているのだろう、そういう焦燥感、またこれから自分は何をしていけばいいのだろうという先の見えない不安、そんな思いに苛まれながら日を送らねばならないことだったのではないかと想像します。それまでのモーセはエジプトの宮廷で最高の学問を修め、武術も磨き、誰が見ても実に頼もしい有能な人物だったはずです。それだけに、そんな彼にとって今起こっている惨めな現実を自分に受容するのは並大抵のことではなかっただろうと思います。エジプトでの40年のすべての努力が泡のように虚しく消え去っていくような気がしたことでしょう。そしておそらく 何よりも彼の気力を奪ったのは、苦しむ同胞を助けたいと立ち上がったにもかかわらず、愛する者に拒絶されたという深い傷だったのではないかと思います。そんなモーセではありましたが、滞在することになった家の娘チポラを妻として与えられ、子供も生まれ、そのまま長い長い時間が流れました。10年でもない、20年でもない、なんと40年もの月日が経ったのです。エジプトから逃亡した頃の40歳のモーセと、アラノでさらに40年経て80歳になったモーセを頭の中に思い描いてみていただきたいと思います。あの血気流行る若さのみなぎる力強いモーセの姿と、今やアラノの熟練した羊飼いとなった年配の男性の姿、初めの頃の激しい焦燥感も長い年月のうちにはいつしか薄れていたことでしょう。同胞の苦しむ姿が脳裏によぎるたびに、現実を見れば自分に何ができるのかと打ち消すしかない、いや、ここが神が私に与えられた場所なのだと自分に言い聞かせながら日を送っていたかもしれません。今日の聖書の箇所、出エジプト記3章は、そんなモーセの荒野での生活の中に突然起こった出来事です。一節にシュート・イテロの名前が出てきますが、前の章の18節にはレウエルと記されていました。名前が違うではないかと気になる方もおられると思いますので、少し説明を加えますと、当時は一人の人が二通りの名前を持つことは珍しくなかったようです。聖書の中には、例えば詩式でエルバール、すなわちギデオンと同時に二つの名前を記したり、数節内に別々に用いられたりもしています。今日の箇所のように、先にレウエルと呼ばれていた人が次にイテロと記されていても、当時の読者には何ら違和感はなかったということでしょう。さて、話を進めますが、シュート・イテロの羊の群れを連れてモーセが荒野の奥のホレブという山にやってきた時でした。2節。すると主の使いが芝の茂みのただ中の燃える炎の中で彼に現れた。彼が見ると、なんと燃えているのに芝は燃え尽きていなかった。モーセは不思議な光景を目にします。普通であれば乾燥した荒野ですから、芝が燃えてもすぐに燃え尽きてしまうはずです。この時の芝がどんな木であったか諸説はありますが、注目すべきはその芝の木ではなく、その中の燃える炎です。モーセはなぜ芝が燃え尽きないのだろうと不思議に思って近寄っていきます。4節。主は彼が横切って見に来るのをご覧になった。神は芝の茂みの中から彼に、モーセ、モーセと呼びかけられた。彼は、はい、ここにおりますと答えた。興味深いことに、二節では主の使いと言われていたのが、ここでは主、また神と言い換えられています。主の使いというのは、 神ご自身でした。見に行こうとした芝の茂みの中から突然モーセモーセと呼びかける声を聞き、モーセはどんなに驚いたことでしょう。はい、ここにおりますと答えると、さらに声は続きます。五節、ここに近づいてはならない。あなたの履物を脱げ。あなたの立っている場所は聖なる地である。履物を脱ぐというのは尊敬や服従を表す行為であり、相手に対してしもべとしての地位を感受するという印だと言われます。後にモーセの後継者ヨシュアも、主の軍の将として来られた神の前に履物を脱ぎました。あなたの立っている場所は聖なる地であると言われましたが、それは神が臨在されるゆえに聖なる地なのであって、もともとそこが聖なる場所であったのではありません。今の教会もこの街道そのものが聖なる場所なのではなく、そこに神がおられるがゆえに聖なる場所となるわけです。そして神は仰せられました。私はあなたの父祖の神、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神である。モーセはエジプトの王女のもとに連れて行かれるまで、実の両親からこの父祖の神についてよくよく教えられていたのでしょう。モーセが顔を隠したというのは、神を見るなら死ぬというほどの神に対する恐れを持っていたからでした。モーセの神に対する恐れと服従の印をご覧になり、いよいよ神の権限の目的が語られます。七節から九節お読みします。私はエジプトにいる私の民の苦しみを確かに見、追い立てる者たちの前での彼らの叫びを聞いた。私は彼らの痛みを確かに知っている。私が下ってきたのはエジプトの手から彼らを救い出し、その地から広く良い地、乳と蜜の流れる地に、カナン人、ヒッタイト人、アモリ人、ペリジ人、ヒビ人、エブス人のいる場所に彼らを導き上るためである。今見よ、イスラエルの叫びは私に届いた。私はまたエジプト人が彼らを虐げているありさまを見た。神は私の民の苦しみを確かに見、叫びを聞き、痛みを知っていると言われました。さらに、彼らの叫びは私に届いた、その虐げのありさまを見たと繰り返されます。私たちには苦しみがあります。叫びがあります。痛みがあります。しかしそれを確かに見た、聞いた、知っていると言ってくださるお方がおられるということは、なんという慰めでしょうか。たとえ大きな悩みの中にあったとしても、一人でも自分の気持ちを理解してくれる人がそばにいてくれたら、どれほど耐える力が与えられるか知れません。本当につらい時、あなたの痛みを知っていると言ってくださる神がおられる。これほどの大きな慰めは ありません。モーセはエジプトにいる時からずっと問い続けてきたに違いありません。神はなぜ同胞の苦しみに目を留めてくださらないのか、なぜ叫びを聞いてくださらないのか、なぜ虐げられるままに放っておかれるのかと。荒野に逃亡せざるを得なくなってからも、その思いはおそらく心を離れることはなかったでしょう。しかし今、神ご自身からこの言葉を聞いて、モーセはどんなに心震えたことかと思います。長い長い間、求めていた神の言葉でした。神はイスラエルの民を救い出し、乳と蜜の流れる良い地に導き上るために下ってきたと仰せられたのです。神は確かに同胞の苦しみを見て、いよいよ救い出してくださるのだ。モーセは心臓の鼓動が激しくなるほどの感動を覚えたことでしょう。しかし、続く神の言葉はモーセの全く予期せぬものでした。十節、今行け、私はあなたをファラオのもとに使わす。私の民イスラエルの子らをエジプトから導き出せ。神ご自身からの思いもよらない証明の言葉でした。モーセは事実40年前、同胞イスラエルの民を助けたいと立ち上がったのです。しかし結果は惨憺たるものでした。同胞の無理解、さらにはファラオの怒り、命まで狙われる身になってしまったのです。モーセの口からとっさに出た言葉はこうでした。11節、私は一体何者なのでしょう。ファラオのもとに行き、イスラエルの子らをエジプトから導き出さなければならないとは。これが正直な彼の思いでした。私は一体何者なのでしょう。あの40年前の挫折の経験の後、長い荒野での生活の中で何度心の内に繰り返したことでしょうか。私に一体何ができるのか、いや何もできるはずはないのだと。同胞を愛する思いは変わりませんでした。でもその同胞を苦しみから救うために自分が何とかしなければと考えるなど傲慢だったのだと、幾度自分に言い聞かせてきたことでしょうか。何度その思いを打ち消してきたことでしょうか。そうやって王女の息子として培われてきた大きな自信は全く打ち砕かれ、自分の愚かさと無力さを嫌というほど味わうしかありませんでした。今行け、私はあなたをファラオのもとに使わすという突然の神の証明の言葉に、私は一体何者なのでしょうと言うしかなかったのは当然のことでした。 神の召しというのはこういう時に与えられるのかもしれないと思います。力と自信に満ち、自分こそこのために立ち上がるのだと意気込んでいる時ではなく、自分の無力さと愚かさを徹底的に自覚し、自分の力では決してできはしないと悟った時、その時こそ神の力を仰ぐ準備ができたとみなされるのではないでしょうか。立派な志を持って神のために人のためにと立ち上がるのは素晴らしいことです。でも、もし自分の力でやろうとするなら、遅かれ早かれ行き詰まります。神の技は人の力でなされるものではないからです。モーセもそうでした。どんなに有能な人物であってもです。モーセが神からの証明の言葉を聞いたのは、彼が全く砕かれ弱くされた時でした。あの挫折の時から40年も経っていました。人間的に考えるなら、神の大きな技に当たるのに、あの40年前の方がどれほどやりやすかっただろうかと思います。王女の息子という地位もありました。財力もありました。人脈もあったはずです。体力だってはるかにあの頃の方があったでしょう。そのようなプラスと思えるものがすべて取り去られてしまった今、ひっそりとした荒野で80歳にもなった羊飼いモーセ、神の召しは下ったのです。私は一体何者なのでしょうと恐れるモーセに神はこう告げられます。12節、私があなたと共にいる。これがあなたのための印である。この私があなたを使わすのだ。あなたがこの民をエジプトから導き出すとき、あなた方はこの山で神に仕えなければならない。私があなたと共にいる。それが神の答えでした。あなたが何者であるかが問題なのではない。私が共にいるかどうかが問題なのだ。そう主は言われます。私があなたを使わすのだ。神からの証明において肝心なのは、神が共におられるか否か、神が使わされるか否か、そのことです。自分にその力があるかどうか、自分がそれにふさわしいかどうかではありません。私たちはついそれを意識してしまいますが、神の視点はむしろ逆です。どれだけ自分の無力さを自覚しているかをご覧になるのです。そうでなければ、仮に何事かを成し得たとしても、その結果、自分の力を過信するようにこそなれ、 神の力を表すことにはならないからです。とは言っても自信がなければいいというのではありません。自信がないことと神の前に無力さを知るということは全く違います。前者は人を意識して生まれるもの、後者は神を意識して生まれるものと言えるでしょうか。大事なのは偉大な全能の神の前にいかに自分が無に等しいものであるかを知るということです。それは自信のなさではなく真の謙遜に至らせます。モーセは荒野での40年にわたる神の学校において孤独の中で神に向き合いながら真の謙遜を学んだのではないかと思います。実に長い徹底した授業でした。しかしこれこそが大きな神の技を担う特別な使命のためになくてならぬ資質だったのでしょう。この時点のモーセには想像もできないことだったでしょうが、後にモーセはイスラエルの民をエジプトから導き出し、このホレブの山で神の律法十戒を付与されることになります。読者である私たちはこの時の神の言葉が後の歴史の中に確かに成就されたことを知っています。神の力強い御手に身震いするほどの感動を覚えないでしょうか。さて、神からの証明をもはや否定できなくなったモーセは、ではイスラエルの民がその神の名は何かと聞いたら何と答えればいいでしょうかと尋ねます。モーセもイスラエルの民も同じ父祖の神を礼拝していましたから、その神を知らなかったわけではないでしょう。何かというのはその本質を問う言葉です。つまりその神はどういうお方なのかということです。それに対する神の答えはあまりにも有名です。14節、私はあるというものである。また仰せられた、あなたはイスラエルの子らにこう言わなければならない。私はあるという方が私をあなた方のところに使わされたと。私はあるというもの、かつての文訳ではありてあるものと訳されていました。なんだか哲学的な響きを感じますが、あるとは存在を表す言葉です。過去も現在も未来も変わることなく存在し続けるという意味も含むのでしょうか。ある仲介者は神の自存性、独一性、永遠性を表すのにこれほど適切な言葉はないであろうと言っています。私は一体何者なのでしょうと自らの無に等しいことを知るへりくだったモーセに、神は私はある、あってあるものなのだとご自身を表されました。人 人は無であっても神は有であられます。すべてを満たす全能の神です。自らの無に等しいことを悟った者こそが私はあるという名の重みを悟ることができるのではないでしょうか。私はあるという名の神が私があなたと共にいると言われるのであれば、たとえ自分がどんなに無力であったとしても他に何を申し上げることができるでしょうか。今思わぬ挫折の中で孤独を味わっているという方がこの中にもおられるかもしれません。苦労して積み上げてきたものがすべて崩れ去ってしまう虚しさにじっと耐えているという方もおられるでしょう。しかし神は無駄にそのような経験を与えられるようなお方ではありません。そこに必ず目的があるのです。神が学ばせようとしておられる学科があるのです。モーセの荒野の40年は決して無意味ではありませんでした。モーセはその孤独の中で真正面から神に向き合い取り扱われたことでしょう。モーセが自分の愚かさを思い知り頼みとするすべてを取り去られて、ついに私はあるというお方の全能の力により頼むものとなるためにです。生優しい学科ではなかったはずです。どれほど苦しく長い時だったでしょう。しかし神はそのすべてを見ておられたのです。その叫びを聞いておられたのです。そして時至って神の前に全く砕かれ準備のできたモーセに神は証明の言葉を与えられたのでした。もし今が厳しい試練の時であるなら、神は私のことなど見ていてくださらないのだと諦めるのではなく、その中で愛の神が私に学ばせようとしておられる学科は何ですかと模索し続けたいと思います。自分の罪の恐ろしさに打ちのめされた時、あるいは自分の健康が取り去られてしまった時、そして人間的にはもう決してこの任には当たれないと思う時、その時こそ神からの証明の声は響くのです。私たちが今生かされているのは神が託そうとされる使命があるからです。どんなに弱くなったとしても一人一人その人にしかできない使命があるから生かされているのです。私はあるというお方の力により頼みつつ神からの召しに応答していきたいと思います。お祈りいたします。神様 神様の御言葉を感謝いたします。神の目は心砕かれた者の上に注がれます。私たちが自分で何事かを成し得るかのような傲慢な思いに陥ることなく、神の前にいかに罪深く、いかに無力なものであるかをわきまえ、ひれ伏させてください。私たちには今のことしか見えず、あなたの大きなご計画など想像することもできないものです。どうか私たちを御霊によって導き、私はあるというお方に目を注がせてください。そして神が私に何をさせようとしておられるのかを聞き分ける耳をお与えください。私たちが個人の歩みにおいても、また教会の歩みにおいても、神が何をさせようとしておられるのかを問い求めながら、その御心を探り求めつつ、この地上における使命を共に手を取り合って果たしていくことができますようにお助けください。主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。